クリム作、矢崎源九郎役。狼と七匹の子ヤギ。昔々、あるところに、お母さんのヤギがいました。このお母さんヤギには、かわいい子ヤギが七匹ありました。お母さんヤギは、ちょうど人間のお母さんが、その子供をかわいがるのと同じように、七匹の子ヤギたちをかわいがっていました。ある日、お母さんヤギは、森へ行って、食べ物を取ってこようと思いました。それで、七匹の子ヤギたちを呼び集めて、こう言い聞かせました。いいかい、みんな。お母さんは森に行ってくるからね。その間、狼によく気をつけているんだよ。あいつがうちの中へ入ってきたら、お前たちは丸ごと食べられてしまうからね。あの悪者は、ちょいちょい姿を変えてくるけれども、声はしゃがれているし、足は真っ黒だから、お前たちだってすぐにわかるよ。すると、子ヤギたちは、お母さん、大丈夫だよ。みんなで気をつけるから、心配しないで行っておいでよ。と言いました。そこで、お母さんヤギは、めいめい泣いて、安心して出かけました。それから間もなく、表の戸をトントンと叩くものがありました。そして、坊やたち、開けておくれ、お母さんだよ。みんなにいいものを持ってきてやったよ。という声がしました。けれども、その声がしゃがれていましたので、子ヤギたちにはすぐ狼だということがわかりました。開けてなんかやらないよ。と子ヤギたちは叫びました。お前はお母さんじゃないもの。お母さんは綺麗ないい声をしているけど、お前の声はしゃがれている。お前は狼だい。すると、狼は雑貨屋さんの店へ行って、大きなチョークを一本買ってきました。そして、それを食べて声をよくしました。それから、また戻ってきて、戸をトントンと叩いて、大きな声で、坊やたち、開けておくれ、お母さんだよ。みんなにいいものを持ってきてやったよ。と呼びかけました。けれども、狼は真っ黒な前足を窓のところにかけていました。それを子ヤギたちが見つけて、開けてなんかやらないよ。お母さんはお前みたいな真っ黒な足をしちゃいないもの。お前は狼だい。と叫びました。そこで、狼はパン屋さんの店にかけて行って、つまずいて足を痛くしたから、練り粉をこすりつけてくれ、と言いました。パン屋さんが狼の前足に練り粉をこすりつけてやりますと、狼は今度は粉屋さんのところへ走って行って、俺の前足に白い粉を振りかけてくれ、と言いました。粉屋さんは、狼のやつめ、また誰かを騙すつもりだな、と考えましたので、それを断りました。すると、狼は、さっさとやらねえと、てめえを食っちまうぞ、と脅かしました。それで、粉屋さんは怖くなって、前足を白く塗ってやりました。実際、人間なんてのは、こんなものですね。それから、この悪者は、またまたヤギの家へ行って、トントンと戸を叩きました。そして、坊やたち、開けておくれ。お母さんが帰ってきたんだよ。みんなに森からいいものを持ってきてやったよ。と言いました。すると、子ヤギたちは一斉に叫びました。先に足を見せてごらん。そうすりゃ、僕たちのお母さんかどうかわかるから。そこで、狼は窓のところに前足をかけました。子ヤギたちは、その足が白いのを見て、今言ったのはみんな本当のことに違いない、と思い込みました。そして、戸を開けました。ところが、大変、入ってきたのは狼です。みんなはびっくりして、慌てて隠れようとしました。一匹は机の下に、 2匹目は寝床の中に、3番目は暖炉の中に、4番目は台所に、5番目は戸棚の中に、6番目は洗濯だらいの中に、7番目は柱時計の箱の中に飛び込みました。ところが、狼はあっさりみんなを見つけ出して、大きな口をパックリ開けると、片っ端から飲み込んでしまいました。ただ、時計の箱の中に隠れていた一番小さい小闇だけは見つからずに済みました。狼は食べたいだけ食べてしまうと、表へ飛び出しました。そして、とある木の下の青々とした草原に寝転がると、そのままぐーぐー寝込んでしまいました。それから間もなくして、お母さんヤギが森から帰ってきました。ところが、うちに着いたとき、お母さんヤギは一体何を見たでしょうか。入り口の戸は開けっぱなしになっているではありませんか。中へ入ってみれば、机も椅子も腰掛けもひっくり返っています。洗濯だらいはめちゃめちゃに壊れていますし、掛け布団も枕も寝台からずり落ちています。お母さんヤギは子供たちを探してみましたが、どこにも姿が見えません。一人一人の名を次々に呼んでみましたが、それでも返事をするものがありません。おしまいに一番下の子の名を呼んだとき、かすかな声がしました。
母ちゃん、僕、時計の箱の中に隠れているよ。
お母さんヤギは急いでこの子を出してやりました。そしてこの子から、狼がやってきて他の子供たちをみんな食べてしまった話を聞きました。この時、お母さんヤギがかわいそうな子ヤギたちのことを思って泣き悲しんだ様子は皆さんにも思い浮かべることができましょう。とうとうお母さんヤギは一番下の子ヤギを連れて泣く泣く外へ出て行きました。草原まで来ますと、あの狼が木のそばに寝転んで、それこそ木の枝も震わすくらいの大いびきをかいて寝ていました。お母さんヤギが狼の様子を四方八方から眺めてみますと、膨れ上がったお腹の中で何かがピクピク動いています。おやまあ、あいつはうちのかわいそうな子供たちを晩ご飯に飲み込んだけど、あの子たちはまだお腹の中で生きているのかしら、とお母さんヤギは考えました。子ヤギはお母さんに言いつかって、うちへかけていき、ハサミと針とよりいととを持ってきました。そこでお母さんヤギは、この化け物のどてっぱらを切り始めました。ところが、お母さんが一ハサミ切ったかと思うと、もうそこには、小ヤギが一匹頭を突き出しました。それからお母さんがずんずん切っていきますと、小ヤギたちが後から後から飛び出して、6匹とも残らず出てきました。まだみんな生きていたのです。しかも毛が一つしていませんでした。なぜって、この化け物と来たらあんまりガツガツしていたものですから、小ヤギたちを丸のまんま飲み込んでしまっていたのです。みんなはどんなに喜んだか知れません。小ヤギたちはお母さんの胸に抱きついて、まるでお嫁さんをもらう時の仕立て屋さんみたいに嬉しがってぴょんぴょん跳ね回りました。でもお母さんは、さあさあみんなで石ころを探しておいで。この罰当たりの獣が寝ている間に、こいつのお腹の中へ詰めてやるんだから、と言いました。こう言われて、七匹の子ヤギたちは、大急ぎで石ころをたくさん引きずってきました。そして、みんなでそれを狼のお腹の中へ詰められるだけ詰め込みました。それが済むと、今度はそのお腹をお母さんヤギが素早く元のように縫い合わせました。それがあんまり早かったものですから、狼はちっとも気がつかず、身動き一つしませんでした。狼は 寝たいだけ寝てしまってから、やっと立ち上がりました。けれども、胃袋の中には石がいっぱい詰まっていますので、喉が渇いてたまりません。それで、泉へ行って水を飲もうとしました。ところが、歩き出して体を動かしてみますと、お腹の中で石っころがぶっつかり合って、ゴロゴロと音を立てました。で、狼は怒鳴りました。ゴロゴロガラガラ、何がなる？俺の腹ん中で何がなる？子ヤギどもかと思ったが、こんな塩梅じゃ石ころだ。それから狼は泉のところまで来ました。そして水の上に体をかがめて水を飲もうとしましたが、その途端にお腹の中の石の重みのために水の中へのめり込んでしまいました。こうして狼は哀れにも溺れて死んでしまったのです。七匹の子ヤギたちはこれを見てそこへ駆けてきました。そして、
狼が死んだ！狼が死んだ！
と大声で叫びながら、お母さんヤギと一緒に大喜びで泉の周りを踊り回りました。